こうして高めで安定していた私の幸せグラフが2004年再びガクッと落ちる時が来ました。忘れもしない春爛漫の4月のある夜、私は遠く離れた地に住むフィアンセと楽しく電話していました。私たちは3年近い交際の末、結婚を考えるようになっていました。そしていよいよその週末に彼が東京にやってきて、具体的に結婚の話を進めようという相談をしている時でした。今週末東京行くから具体的な話をしようねという彼の声に、この年になってようやくやってきたそんな時間を楽しんでいた時、キャッチフォンが入りました。それは妹からで、お母さんがトイレで倒れたというのです。脳内出血、それはかなり大きな範囲に及んでいました。一命は取り留めたものの、医師から告げられたのは左半身麻痺、一生寝たきりという宣告でした。ただでさえショックな出来事ですが、私はどうして、神様どんな意味があるんですかと絶叫したい思いでした。一時的に無気力状態になり、足を一歩前へ出すのもやっとというありさまでした。今でも事務所のある千駄ヶ谷の駅のホームを重い足を引きずりながら歩いた自分の姿を思い出します。どういう意味、どういう意味、そんな言葉ばかりが頭をぐるぐる巡りました。クリスチャンになってからは、何があっても必ずそれには意味があると思うようになっていたからです。とりあえず彼には週末の飛行機をキャンセルしてもらいました。そして、このことの意味を教えてください、私はあなたに従います、母のことはイエス様を信じて天国への切符をもらうまでは召さないで、と祈り続けました。彼は今看病しなければ後悔する、待つと言ってくれましたけれども、治る見込みがないとされる母の何をいつまで待ってもらえばいいのかと思うと、何とも言えない気持ちでした。母がリハビリ病院へ移り、秋を迎えたある日、ハーベストタイムの中川牧師の集会で、自分に本来与えられている使命についてのメッセージを聞きました。神はどんな目的で自分を作られたのか、そして最後までプレイヤーという言葉が、まるで自分に語られているかのように胸に響いた夜、私は自分に与えられたこの恋の仕事を辞めて、世間一般の幸せをつかもうと東京を飛び出そうとしていたことを目の当たりにして愕然としました。次の日、私は決定的な電話をしました。二人は向いている方向が違う、私には私に与えられた恋を生かして自分が見つけたことを伝えたいという目標がある。単にそれぞれの宗教をやっていけばいいという問題ではない。私はいろんな試練を通り抜けた上で見つけた本物を捨てることはできない。ただ生活のために生活するのは嫌、自分はなぜ生まれてきたのか、その使命を果たしたい。好きなだけで結婚できるものではない、ベクトルが違うのは悲劇だ。お互いこんなはずではなかったということになる。優しさをありがとう、と。偉そうなことを言いましたけれども、こんなことは最初から分かりきっていたことでした。私自身の中に、どこか結婚というないものねだりや安定を求める気持ちがあったんですね。もしかしたら若い人のように、結婚するのよという瞬間を楽しみにしていたのかもしれません。この時私は自分自身の弱さというものを本当に痛感しました。それと同時に、道をそれようとした時、大きく軌道修正してくださる神の力と愛の大きさへの恐れというようなものを実感しました。それにしても、母の動かなくなった重い手足を見ていると、あの三浦綾子さんの小説「潮刈峠」を思わずにはいられませんでした。 これは実話ですが、結納のため札幌に向かった鉄道員長野信夫は、塩刈峠に差し掛かった時、突然離れ暴走し始めた客車を止めるため線路に飛び降り、自分が下敷きになることで多くの命を救ったというお話です。私の母は、結婚へと暴走を始めた私を止めるために、その半身を下敷きにしたように見えたのです。申し訳なさで胸が詰まる思いでした。